皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。それでは竹川先生お願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日も薬膳ご飯の養生していきましょう。皆さん夏どう過ごされましたでしょうか？夏バテは大丈夫でしたでしょうか？今年の夏はものすごい暑かったっていう方がやっぱり多くいられたかなって思うんですけども、純子さんどうでした今年の夏？
やっぱり暑かったですね。
暑かった
ね。どうやってその体力をね回復させようか維持しようかっていうのが課題だったような気がします。
あの年々そういう風に課題になっていきますよね。
ねえ、
まあ、ちょっとね、あの秋分の日も過ぎて、はい、秋らしくなってきて涼しくもなる時もあるかなと思うんですけど、まだまだ蒸し暑いですよね。しっかりと養生していきましょう。
はい、
さてさて、今日はですねゲストの方をお迎えしております。アイさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。パチパチパチパチパチパチパチ。アイさん、それではですね、はい、自己紹介のほどお願いいたします。
自分でですね。
そうですよ。
はい、美濃愛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私は今骨盤ウォークトレーナーとして、うん、あの健康講演会などで、あの地域の皆さんや企業で働く皆さんに心と体の健康をお伝えしているんですけれども、20代の時にあのデュークサライエに弟子入りしまして。
そうそうそう、デュークサライエさん皆さんご存知ですよね。
シュッ
シュ
ッシュ
ッシュッでした。
シュッですね。
シュッです
ね。シュッと強く息を吐く。
そうそうそうそう、はい、今愛さんね腕を上げてね歩きのポーズをしてくださってるんですけども、はい、デュークサライエさんのところにお弟子さんとして、はい、
うん、
すごいね。
いや、弟子になることはすごいことではないんですけども、はい、弟子入りしますって言えば、
うんうんうん、もう手挙げただけで入れたの。
いや、ただそれがね、うん、あのちょうど習いたいなと思った時に、うん、すっごく人気で、
うんうん、すっごい人気だったよね。あのウォーキングの仕方とか本とか DVD とかもね、テレビでもよくやってらっしゃったし。何年前あれ？
20年前。いや、もう20年ぐらい前です。
ほんまに20年、
ほんまに20年くらい前の話ですね。それで、あの私がホームページで検索してね、
うん、
あのレッスンを受けたいと思ったら、うん、千人待ちです。キャンセル待ちは受付していませんぐらいの、
うんうん、
それだったんですけどね。
そう、
でもちょっと私その頃にちょっとこう心こう病んでいて、
うんうんうん、
で本を読んで、デュークサライエスの本を読んで、うん、心がしんどい時は体を動かせばいいって書いてあって、書いてたって、
うん、
ね、で歩くっていうことは生きるってことやって書いてあって、うん、なんかもうその一文読んだだけですっと
腑に落ちて、
腑に落ちて晴れやかになって、うん、でもこの先生の元で習いたいと、
うん、
でレッスン受けてればもう絶対ずっと元気で笑顔で健康でいられるなと思ったから、もう絶対受けたかったんですけどね。いや、
だからデュークサライエさんに何かビビってきたんですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、でビビったから絶対受けたいんですって言って、キャンセル待ちもしてないような状況やったんですけど、うん、さらに問い合わせに、
でそこからさ弟子になるわけでしょ。
そうです。そこから問い合わせにこの思いの丈をつらつら書いてね、
うん、そう、何手紙を出したの？
メールやけども。
あ、メールやけども。
はい、はい、メールやけど手紙出して、いや、そう、でもそんなにもしやりたい受けたいっていうことだったらば、うんうん、もう最初からびっくりされるかもしれないけど、伝える側として、
うん、
一緒に学んでみませんかと、デュークの元でっていうようにいただいて、
そうなんですね。
入って手を挙げてやってもらいました。
で今骨盤ウォーキングとか、
そうですね、ストレッチとか体操とか、
ストレッチとかを、
はい、
あの教える側で、
はい、させていただいております。
で最近ね、また本の方も出版されたということで、
はいはい、
うん、そのお話もね今日していただきたいなと思います。で私からは秋の養生ですね。肺を潤わす季節になってきましたので、肺を潤わす食材の話をねしていきたいんですけども、なんだかこの肺をこう、うん、トレーニングする姿勢とかもあるんですよね。
そうです、そうです、ね、もう肺ってイコール呼吸っていうことでいいですか、
うん、そうそうそう、その話もね、うん、今日はしっかりと愛さんからも聞きたいなと思っております。はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯にお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。 すごく興味のあるデューク・サライエさんの弟子入りをして、そして20年経ってね、こう教える側になって、
はい、そうなんです。
さらに7の地でね、はい、教えることになられたということで、最近ねこの本を、すごいこの本のお写真が、
そうなんです
よ、骨盤また開きの写真なんですよね、
はい、お相撲さんの、うんうんうん、のしこふみのこの写真は、うんうん、実はすごい心の安定にも役立つし、うん、ヒップアップにもいいし、姿勢も良くなるしというし、
心の安定にもつながるんだ、
うんうんうん、
これは絶賛発売中なんですよね、
はい、
本屋さんでですか？
発売中です、本屋さんで、はい、骨盤革命、
はい、骨盤革命で愛さんの顔がいっぱい載ってるんですよね
そうそう、第1章2章3章の仕立てになってるんですけどね、うんうん、1章だけで私が30私なんていうんですか、
うん、30私に会えると
30コマそう出てくるそうです、うんうんうん、あの友達が数えてくれました30コマ以上あるそうです、
はい、スクワットとかすごい大切ですもんね、
う
ん、
腰を落とすっていうことで、うんうんうん、やっぱり気持ち踏ん張るとかね、
そうそう、今さラジオ始まる前にちょっと女性の方ね、うん、今日4人で、うん、ちょっと
体操ね、
体操ね、
うん、
少しだけ教えてもらったんですけど、
はい、
ここの肋骨を上げていく
そうです
っていうのがすごく呼吸にとっていいんですよね、うん、
大事です。だから深い呼吸とか、うん、長い呼吸とかいろいろ言いますけれども、うんうん、そのためには肺の周りにある肋骨が自由に動くこと、うん、でこれがただ年齢とともにこの肋骨が下に下がってくる、
全部下がる
ね、
顔も
お尻もね、うんうんうん、全部下がるからあばら骨も肋骨ももう同じように下がってて、うんうん、実はそのことが肺を圧迫して呼吸を浅くしてるんですよ、
うん、
なので
下がっていくからね、
下がっていくから、
ね、それを上げていく、
そう、上に上げていく感じですね、
うん、どうやったらいいですか、
はい、まず一つは、
うん、
両手指組んで、うん、手のひらを天井にグググググググ
背伸びやね、
背伸びする感じですね、うんうんうん、だからこれ座ってでもいいですし、
だからデューク・サライエさんがさ、うん、手を上に上げ て、
はい、上に上げて
クロスにして手のひらと手のひらをくっつけてやってはったよね、は
い、そうですそうです、うんうん、それなかなか最近ね肩がハードな人が多いからもう簡易式に私しましてね、痛い痛い私も、うん、指と指を組んで腕上げればいいですよ、
う
ん
うん、皆さんもやってみましょう、
そ
う腕を
上げて、そうでちょっと肩しんどい人はちょっと組む、
うん、
あの寝たままでもいいですしね、
うんうん、なんか腰もつるって感じ、
そうそう、もう全部引き上げていく感じです、一番大事なのはあばら骨、肋骨とこの骨盤の隙間のこのプニプニのところの、
うん、お腹のところ、腰のところ、ね、
そうここの隙間を広げるっていうのがすごく大事なんだけども、でも手上に上げて背伸びしたらそれだけで鼻から息した時にたくさん息が入るようになります。
あ、もう普通の姿勢よりも手を上げた方が自然と。
自然と。で、手上げたら勝手に胸が上がりますでしょ、
うんうん、
で、手下ろしたら胸下がるのが、うん、まあ我々なんですけども、うん、子供は手上げても下ろしても胸の高さって同じ位置にあるんです。
これは一緒なの？そう。うちらだけ変わるの。そう。
だから若い子供とかは寝たら疲れが取れるし、うん、すぐ元気になるじゃないですか。うんうん、それが年々私たち寝ても疲れが取れないとか、ね、疲れやすくなったって言えばただの酸欠みたいな感じで、
あれは酸欠なんだ、
そうそうそう、だから年齢いくとこうやって自然に体曲がるところ全部曲がるじゃないですか、うんうん、年いくとで
背中曲がる、猫背になって背中が曲がって、そうそうそうそう、
膝が曲がってってなって、うんうん、で、まあ、今簡易的にでもちょっとわざと猫背になっていただいたら、
うんうん、
猫背で息してみたらすぐにって限界が来る、うんうん、全然
浅いのね、
うん、息が入らないということなんで、胸の高さを上げて背伸びしてるっていう状態、
うん、
この状態作ることで息たっぷり入るし、ちょっと手上げるのしんどいなっていう方は、うん、ね、両手で自分のちょうど胸の横をピッてこう挟んでいただいて、うん、
脇の下
あたりですね、うん、そしてそれちょっと挟んで上にキュッと持ち上げる感じね、うん、実はこれで歩くとめちゃくちゃ足も軽くなるんですよ、
誰かにこうやって触っといてもらっていいね、ここ、
そうそうそう、私レッスンの時はそうやってするんですけど、
あ、本当
にそうやってね、うん、あの触って上に上げてあると、うわ足軽いって言ってみんなびっくりしはります、押してないよねって、押してないんですけど、うんうんうん、それだけ足が軽い、だから子供なんかすぐ走り出したりするでしょ、うんうん、あんなんができるのも結局この肋骨が上に上がってて、
ここに、そしたらさ胸の横でしょ、この脇の下、
うんうんうんうん、
ここをギュッとこうしてくれるコルセットがあったらどうなの、
いやでコルセット トよりはやはり自分の体は自分でなんですよ。はい、
私がいつも言うことなん
ですね。その通りです。その通りなんです。その通りなんですね。少しこう上に上げるっていうこと、うん、から普段であればちょっと背伸びしてお手洗いまで行くとか、
うん、どういうこと？デスクでワークしてたら、
そうそうしてたりね、トイレと思ったら、うん、トイレまでこう手上に上げて背伸びしながら、
うん、お手洗いまでは
行くんですよ、
うん、手を上げた状態で行くとか、
そんなんを積み重ねていけば、うん、それがこうだんだん体変わってきますから、1日1万歩歩かなくてもいいです。1日300歩。
300歩でいいの？これやったら？
そうです、300歩そうやってしっかり
もうやるしかないよね。
あばら骨上げて歩けば
本当ね、
はい、足軽くなるんですよ。
誰かに上げてもらってもいいの？
うん、いいですいいじゃん。でそれは私がレッスンでさせてもらうときは体験してもらうためなんで、うんうん、実際やっぱり自分の体は自分でですはい、そうじゃないとやっぱり馴染みませんよね。はい、もうこれ以上
もう体力本願でいこうかなっていう、
ね、いや、これは頑張って、ね、ね、セルフケア、はい、そうそうそう、セルフケアしていただけたらなと思います、ね、
さ、なんか最近なんか朝にそういうウォーキングするイベントを考えてって言ってたよね、はい、この前ね。
そうなんです、10月
だよね。
はい、そうです、そうです、う
ん、愛さんに教えてもらったウォーキングで、
はい、
奈良公園まで行くっていう、
そう、行くっていうイベントと、うん、あとワークショップだけでちょっと歩き方をね、
うん、
体が軽い、足が疲れない、うん、で歩くだけでお腹から綺麗になる歩き方のメソッド。
お腹もへこんでいくの？
へこんでいきます。
そうなの？
足どこからやと思います。足ってこの座ってたら、
うん、足どこからやってどういうこと？足と呼ばれるところは、
だいたい座ってるこの曲がってるところの鼠径とか、まあ、腰とか思うんですけど、うんうん、ほんまはね、足の筋肉ってずっとね、お腹の奥のみぞおちのあたりからシューって、
お腹の奥か、また私ここから脇の下から始まってんのかと。
脇の下でもいいですよもうほんまに、
ここから歩いてるっていうイメージで歩くってこと？
そう、そこから歩くようにするためには、うん、さっきのこのあばらが上がってないとダメなんです。
あばらありきやな。
あばらありきなんです。で呼吸も深くなるから、だから有酸素運動、
うん、
結局姿勢悪いまま歩いても足重たいし、
うん、酸
素全然入れへんし、
う
ん、
いくら歩くにしても、
そうそうそう、
正しい歩き方をしたら、うんうん、酸素量も多くなって、
はい、
あ、そうか。でこれ、うん、何日からあるんですか、このウォーキングのワークショップ
は、はい、奈良での朝のウォーキングのワークショップは、うん、10月の9日の日曜日と16日の日曜日、うんうんですね、これ朝9時から、
うん、
で
朝9時から、
はい、うんうんうん、朝のウォーキングはこれでまず朝元気になって、
うん、いいねいいね
っていう感じですね。でもう一つのイベントは、うん、そのウォーキングのワークショップと奈良公園歩いて鹿寄せっていうのとちょっとコラボしてるイベントなんで、うん、それは10月の29日の土曜日と10月の30日朝8時からです。
これやりたいわっていう方いらっしゃったら、うん、はい、どういうふうに申し込んだらいいですか？
は
い、
インターネットで朝奈良ミノは愛で検索していただきますと、
すごい名前で検索、
はい、はい、すいません、朝ならミノは愛で
丸なよね、
はい、
ミノは愛さんはひらがなですのでね、
はい、そうです、ミノは愛、朝ならもひらがなで検索していただくとピュッと出てきます。
いいよ、奈良公園で朝やるの、
はい、気持ちいいと思います。
だってあそこ無料やもん。
いや素晴らしいですよね、
無料だからいいっていうことじゃないんですけど
いやもう景色広げ て緑たくさんあるし、う
ん、いい空気を吸って鹿ちゃんとね、
う
ん、
そうです、
ウォーキングされるって、ぜひ参加しましょう、
はい、
私もこの脇を締めて両手で、
はい、
締めながら
登場します。ちょっと上に上げて、
あ、そう、上に上げなか
な、でもこのイベントの時やったらみんなやってるから怪しくないじゃないですか。
そう
だってこんなん外で歩いてたら
電車乗りながら
もダメですなるのでイベントで皆さんで楽しくねウォーキングしましょう、
う
ん、どなたでもご参加いただけます。
そうです、ウォーキングって一番やりやすいこのスポーツですもんね、
う
ん、
そうです、もう歩くって日常なんで、で日常の歩きの中で健康になっていくっていうためのポイントが、ほんまに肺とイコールなんですけども、このあばら上げていく、
あばら上げていく、皆さんあばら上げていきましょう。
はい、
ですね、私も薬膳のお教室を、うん、して、はい、薬膳のお料理とか、うん、食の薬効の話するじゃないですか、
はい、
でね、昔から何人の先生にもついてお勉強させていただいた時にね、
うん、
薬膳料理とかマクロビを習いに来はる人は、うん、大概胃腸が弱い人が多い、
はい、
で、胃腸が弱い人は、はい、一番健康になる手っ取り早い方法は、うん、運動だよって。そこ料理教室習いに来てんのに運動が一番いいよみたいな。
パチパチパチパチパチ。
ね、それ愛さんが私がそれ言ったのをすごいまたね。
そうなんです。嬉しくて、うん、私も毎月薬膳教室、
ね、うん、
ハトムギ通わせていただいてるんですけども、わ、もう料理教室の先生が運動しなあかんって言ってくれた。体を動かす、運動は運を動かす。もう最高やっていう感じです。
運を、自分の運をね、変えたければね。うんうん、動くことが大切っていうことで、うん、ウォーキングとか、うん、まあできたらちょっとしたランニングとかね、うんうん、山登りとかして、うん、運を動かすのが運動だよって言わはったのがね、うん、うーんすごいなとか思うんですけども、うん、並行していきますよ、食とね。
はい、そうです、もちろんです。
そうです、そうです、はい、で今日もね、私薬膳料理教室会社の方でしてきたんですけども、うん、もうね、秋分の日を過ぎて、うん、秋の養生をしていかないといけない季節になってます。で、秋っていうとね、陽の気と陰の気っていう言い方は皆さん知ってると思うんですけども、うんうん、夏はすごい陽のね、気が盛んで暑かったですよね。で、それがだんだんと秋分の日にかけて陽の気が落ちてきて、うん、今からは陰の気がね、勝ってくるんですね。で、陰というと体の中にこもるっていう意味がありますので、冬にかけて今のこの秋の時期は体のね、家にこもるとか、ちょっと毛穴がだんだん閉じてくる季節になりますので、うん、服装ね、皆さんまだ真夏の服装してはると思うんですけども、うん、もうちょっと秋の養生として服装も変えていく、秋の服装、
はい、
に変えていくっていうのも養生の一つになるんですね。だから未だにこう半袖で夏の服着てるっていうんじゃなくって、ちょっと長袖とかスカーフをね、背中に羽織るとか、あ、愛さん今ねスカーフやってるのね、うん、いいですよね。そういう風にしてちょっとお肌の露出を少なくしていくっていうのも手かなと思って、今日ちょっとねそういう話もしてたんですけども、うん、ほとんどの方が真夏の服装できたのでね。
まだ暑いですもんね。
そうよね、私も真夏の服装だって。いや、実は私がこういう服着てなんですけどもって言って、秋の服装にしていきましょうっていう話をしてきました。よかったらもう、うん、入れ替えしてもいいんです、うんうん、お洋服、うん、こんだけ暑いけども、うん、日本はもう秋の気配がね入ってきてますので、しっかりと養生ということで、お服の方のね養生の話もしてきたんですけども、あとは乾燥が始まります、今の時期ね、はい、乾燥っていうとね、夏にねあれだけ汗かいたじゃないですか、皆さんたくさん汗かかれたと思うんですけども、気血水すべてが失う季節が夏だったんですね。もうすごい失ってって。それをこの時期からは補っていかないといけない。
どんどんね。
うん、そう、抜けてもしまったものを補っていかないといけない。で、ここの時期にしっかりと補っとかないと、うん、このまま失った状態で冬を迎えると、なんとシワクチャバーサになるっていう。
いやいや、
いやいや、もうほんまにそういう本があるんですよ。シワクチャになりますよっていう。一気に老けますよっていう。うん、ですので、この秋からは、うん、ウルオスっていうね食材があるんですよ、ちゃんと、
はい、
ウルオス食材っていうのね、ちょっとお伝えしますね。ですね、豆腐とか乳製品っていうのは、潤す食材になりますので、大豆製品のね、豆腐とか湯葉とか豆乳とかで、お料理作られるといいですし、お野菜としては冬瓜とかね、れんこん、山芋、
好きです、
さつまいも、里芋とかかぼちゃとかね、うん、山芋類っていうのもね潤す食材になります。で、レンコンなんてね、昔からレンコンのど飴っていうのがあるぐらいね、喉の潤いにいいですので、レンコンとかね、あと蜂蜜で味付けをするとかっていうのもいいんですね。蜂蜜のど飴っていうのがあるぐらい潤す食材になりますので、今日はね薬膳料理教室はね、白きくらげとハトムギと梨と蜂蜜のコンポート、
美味しいやつですね。
もう一個言いますね。白きくらげとハトムギ、ハトムギも潤いの方になりますので、で潤わせて、で梨っていうのも白い食材に入って、白い食材は秋にいいですので、うん、梨美味しいでしょ、食べてくださいね。梨
好きです、シャキッとして、
そう美味しい。でそれをねちょっとね、白きくらげと煮るんですよ。
すごい、梨煮るってプロみたい、
うん、で味付けは、いや、プロやからですで、蜂蜜で味付けをする。
家でなしに。
いや、でもね、 白キクラゲのパワー、一回薬膳を信じて、この秋ちょっと皆さんやってみてください。
買いました。
白キクラゲね、インターネットで買って、水につけてふやかしてから30、40分コトコトと煮ます、そして柔らかくなりますので、そのキクラゲを、たくさん作っておいて、タッポに入れてね、冷蔵庫に入れて、でお味噌汁作ったりスープ作ったり、炒め物とかにも
何でも
使える。白キクラゲはね、もう本当に味はね何でも合いますので、そういったものを使われるといいかなと思います。あとほら、もう薬膳って言ったら、ナツメとクコの実はもうね、すごく効果があって、血を作るグループに入るって言われてるので、白キクラゲを煮るでしょ、でそこにナツメとクコの実も入れるでしょ、で蜂蜜入れたら、まあもう友達に「え、何これ素敵!」ってこう言われるぐらいの薬膳デザートが出来上がる。
すごい、もう見た目が良さそうです。
赤くてね、赤いのと白いのとで美味しいかなと思います。今日はそのね、梨と白キクラゲとハトムギのコンポートをデザートで食べていただいたんですけども、メインはサムゲタン、高麗人参を使って、丸鶏でない場合はね、手羽元手羽先でコトコトと煮るんですね。高麗人参やナツメやクコの実、あとニンニクとか生姜を入れてね、90分ほど煮込むと、そこからコラーゲンが出てきます。そのコラーゲン成分がこのお肌の潤いにもいいですし、あと便秘しがちな方はこのコラーゲンの力でスルンとこう出るようになるんですね。でさらに食べるものを白い食材っていうものに変えていただいて、秋の余剰ね、白い食材やからね、インターネットでね、薬膳秋の食材とか白い食材って引かれると、まあレンコンがいいですよ、大根がいいですよっていう風に、秋に食べたらいい薬膳ご飯のことが出てきますので、それをねこの秋一生懸命ことメニューを考えてレシピを作って食べておくと、冬にね乾燥しないんですよ。
潤いですね。
潤い。冬にねすごい乾燥して、お正月とか2月ぐらいになると、もうクリーム何本塗ってもリップクリーム何回塗っても乾燥すんねんっていう方は、秋にしっかりと夏に失ったものを補ってない方っていう風な考え方がありますので、補ってないねんなって言われへんように、
言われへんようにね、はい、
潤います。秋に潤っとく、潤い大切ですよね。で大腸もね、潤ってかないとスルンとこう便が出ませんので、大腸の潤いにもこの白い食材っていうのはいいんですね。そう、白い食材なのよね。私がね、初めて十何年前に薬膳料理っていうのを習いに行ったんですよ。その時ね、薬膳料理っていう大タイトルじゃなかったんですけども、その先生は薬膳の先生だったんですね。で私、料理教室っていうのを初めて参加する立場で参加したら、やたらと白い話しはんねんね私、季節ごとに色分けをして食べるっていう薬膳世界知らなかったので、もうね最初から何言うてはんねやろの世界でも、すっごい楽しかったのね。それがね、薬膳との始まりで、だから私、秋になったら白い食材の話を自分でも今先生となってするじゃないですか、あの頃の自分をものすごい思い出すので、十何年経ってるんだけど、ほんまに何言うたはんねやろみたいな、なんで白いもん食べ言うたはんねやろと思って、でその時はね、里芋をねお料理しはったんですよ。で季節に里芋とか季節の旬のものを食べるっていうのは腑に落ちるんですけども、白い食材やから里芋やから今やねんっていうのがすごい楽しい考え方やって、で食材にはそれぞれ喉を癒すものとか肺を癒すものとかっていう、臓器に癒す食材っていう勉強もあって、それがすごいね楽しかったんですけどね。愛さんも私の料理教室来てくださってるじゃないですか、
はい、
そういう食材のお話面白いでしょ。
めっちゃ面白いです。
また私が上手に言うからね
いや本当に、でだってほんまそれをまず食、その言われた食材を今日スーパーに行ってまず買えばいいというのが雅子先生の教えでね、
そうとりあえず買ってきなさいって、
そしたらそれを見て組み合わせて作ればいいやって言って、
でも、一番のおすすめはもうお味噌汁とかスープにレンコンとか里芋とか入れてね、体にこの時期取ったらいいよっていうものをね食べていただきたいなっていうので、簡単にお伝えはしてるんですけども、とりあえず買っておく豆腐とか大豆製品とか、レンコン、大根、カブ、山芋、さつまいも、 さつまいもってみんな好きでしょ。
うん、甘いし。
空前のさつまいもスイートブームじゃない今。
そうですね、お店専門店もありますね。
そうそう、さつまいもってね、また便通にいいとかね、言い方しますけど、この時期に取れる大地のものってね、
うん、
エネルギー的にいいんですよ。
うん、
まあ旬のものってね、体にいいよっていうのがね、あのエネルギー的にいいので元気にしてくれますね、そういうものを食べるとね。そうそう。でその食は朝昼晩食べないといけないので、うん、しっかりと栄養をとって、薬膳の考えはね、うん、元気を作るには、
うん、
食事プラス、うん、空気、
空気、
酸素、
酸素。
だから愛さんのそのウォーキングにしても、
うん、
呼吸が深くなる方法とかっていうのを取り入れると、うんうん、体のねエネルギー的にね元気になるんですね。
循環してくるとか。
そうそうそうそう。いや、エネルギーの元、元気の元を作るのは栄養とその酸素っていうふうに言われているので、先ほどの何だっけ、
あばらを、
あばらを上げる、
上にちょっと上に上げて、
うん、上げるっていうの
もたくさん酸素が吸える。
そうそうそうそう、うんうん、一緒に併用していっていただきたいなと思います。あのできたらさ、今度ね、うん、コラボしてね、
うん、
お食事とプラス、ね、ウォーキングとか体操とかね、できたら
季節に合わせた
やっていきたいよね。
薬膳の勉強と一緒に体はこうやって動かしましょうって
、で私がこのイベントに、うん、奈良の奈良公園のイベントに、うん、
はい、
薬膳おにぎりとか持っていったら一番最高やね。
本当に、ね、そこで朝食しましょう。朝食付きね。
朝食付き。いやでも本当にこう体を動かしてお食事を考えていくっていうのが一番健康にね、うんうん、なっていく手段だと思いますので、うん、皆さんね、ちょっと薬膳ご飯を考えながら体を動かすっていう風ね、はい、やっていっていただきたいなと思います。あの愛さん、ちょっとねお時間の方がまた、
う
ん、もうあっという間の30分になってしまいまして、はい、またまた遊びに来てください、はい、
ぜひよろしくお願いします。
奈良で活躍も、
う
ん、たくさんされると思うんですけども、うん、ね、星野さんもウォーキングと、薬膳ご飯の方一緒にやっていきましょう。
最高ですよ ね。
先ほどのちょっとした体操も良かったですよね。腕を上げて
本当少しやるだけでなんか息が楽になりました、
うんうんうん、さっきみーちゃんも言ってたもん ね。その体操のおかげか声が通るようになりましたって、うん、元気なみーちゃんがね、さらに元気に言ってましたね。
あのなんて言ったって雅子先生はね、お歌の方も得意だという噂が飛び交っておりますので、うんうん、は
い、あのセミプロでございますので
自分で言った
もう言いなさいって言われました、はい、
特にどんな歌がお好きなんですか。
いや私の時代は私の時代ですよ
それがわかるから言わないと
まあいろいろね、いろんなあの歌を歌うと肺活量がね、うん、アップしますので、それだけでもね、あのいいですよね。
なんか巡りそうです、全部がこうエネルギーも、
うんうんうんうん、その巡るエネルギーの元の栄養を取りながら、うん、酸素もしっかりと吸収してって感じですね、うん。次回もね、あの薬膳のお話、10月26日になりますけども、続いて肺の養生のね、ハトムギを加えた薬膳ご飯のお話を続けてまいりますので、来月もどうぞ楽しみになさってください。
はい、ありがとうございました。最後にハトムギ専門店、ハトムギの森の思いとは何でしょう。
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。そしてゲストは箕輪愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。